ケーベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週ご登場いただきますのは井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の井口哲也です。よろしくお願いします、
はい、なんと井口さん、今週の日経ベリタス本誌、はい、めでたく100号です ね。おめでとうございます。
いやね、ついにここまで来たかという感じなんですけどね。
感慨深いですか。
そうだから、2008年の3月に創刊なんですけど、だから1号を出したちょうど創刊号のあたりに、アメリカの大手証券会社のベアスターンズの経営危機っていうのがあって、だ金融危機ってそこからまさに始まってるんですね。
そうですよね。
でその半年後の、2008年9月か、リーマンブラザーズが破綻して、もうねしっちゃかめっちゃかみたいになって、
嵐の中の船出だったわけですね。
もうそのあたりは本当に毎週毎週ね、ギリギリもうね全部原稿差し替えてみたいな、とんでもないね中で始まったんですけどね。
大変だったんですね、さあそれではですね、ここでリスナーの方からいただいたメールご紹介しましょう。いつの間にか半世紀さん、50代男性会社員の方です。50代ということで半世紀ということですかね。ポッドキャストを聞いて、ファンになりました。ありがとうございます。経済や投資などあまり関心がなく半世紀生きてきましたが、この番組をきっかけに遅ればせながら日経ベリタスを購入し読み始めました。これからも初心者に分かりやすい楽しい放送を期待しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しいですね、本当ね。
でも50代から始める方遅くはないですよね。本当にそれからまた真剣にこう
ね、本当いやそうだと思いますよ。
その先の人生設計を考えなければいけませんから
ね。それとね、今までは基本的にはね、一生懸命預金をしてればよかった時代から、これだけいろいろマーケットが動いてね、経済環境もどんどん変わってきますから、やっぱりね、経済の先行きを見ながら、どこにお金を置いとくかみたいなことも考えなきゃいけませんから、まあ昔とはちょっとやっぱりね違う時代、年金もねあまり当てにならない
ね、
という時代ですから、ぜひぜひ、
日経ベリタス、ぜひやってみてください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの
群衆のもやもや。
あれなんか
本当にごめんなさい、
ったかな 今
のは一応タイトルコールでした。今週リクエストいただいたのはベリタス講演会長さん、40代男性会社員の方、森進一さんを全力でお願いします。ちょっと冬のリビエラ風にな
んかね、おやさんのレパートリーが増えてきたね。なんかね、
す
み
ません、
田村正和があって、猪木もあったしね。
ただこのマリコの今週のモヤモヤ、中身は相当真面目ですということで、今週私こちらのテーマを選ばせていただきました。アメリカの新金融規制案についてですね。オバマ大統領が先月の21日に発表した新しい金融規制案なんですが、これ世界中に波紋を広げています。先週末にカナダで行われました G7 7カ国財務省中央銀行総裁会議でも議題に上がっていましたよね。ということで日経からの記事ご紹介いたしましょう。日経新聞朝刊1月24日付ですね。銀行のファンド投資禁止、アメリカ政府が新規制、負債規模に上限という記事です。アメリカのオバマ大統領は1月21日金融危機の再発防止に向けた新たな金融規制案を正式に発表しました。金融機関の規模や事業内容に一定の制限を設ける内容で、 銀行にヘッジファンドの保有、出資などを禁止、大手金融機関の負債の規模に上限を設定します。業務の拡大や事業統合を促す金融自由化の方針転換につながるのではないかということなんですよね。井口さん、これ、そもそもどういう規制案なんでしょう。
そうですね、基本的にはですね、金融機関、銀行というのは預金者からお金を預かって、で、それを、ね、企業とかあるいは、住宅ローンとかで貸し付けるということなんですけども、いろんなその金融の自由化が進んだ結果ですね、銀行はそういう預金で預かったお金っていうのを今度はいろんな株式とかそういうところの投資にも回し始めて、気がつけば相当なリスクを取っちゃってたと。でだからもう少しやっぱりその、ね、銀行がこうやってリスクを取るのはちょっとやはりこの金融危機の結果から見るとやっぱり随分やりすぎちゃったんじゃないかということなんですけども、それで前回私が出た時にやっぱりそのね、この金融規制問題についてちょっと話をしたんですけども、その時に言ったのは、以前アメリカでその 10% を超す失業率、10% 前後ぐらいですねの失業率で、一般の人たちはまだ厳しい状態にある時に、ウォール街の金融機関の人たちは急速に利益を回復させて、ものすごいまたボーナスをもらってるとけしからんじゃないかという、政治的な動機が結構反映してるんじゃないかというふうに言いましたけど、もちろんその政治的に見るとそういうことなんですけども、じゃあそれだけかっていうとそうではなくて、今回のこの金融規制案というのはオバマ大統領が発表しているんですけども、実際にこの案を考えているのは、ポール・ボルカーさんっていうね、以前 の, FRB、議長ですか。でボルカールールという呼び方もされているんですけども、おそらくこの人の、ある種の信念に基づいて、今回の、規制案というのは出てきているんですね。で非常にこれ、ルールとして固めていくのはまさにこれからで、そんな簡単ではないと言われているんですけども、もし仮に本当にこれが、実現したらですね、ひょっとしたら後から振り返ると大きな転換点になったのかもしれないなという話なんですけども、じゃあもうちょっと詳しく説明するとですね、今回ね、金融危機ってものすごい大事件が起きたんですけども、よく言われるのがですね、銀行って英語でバンクっていうじゃないですか、で、バンクの語源って知ってます？
何でしょう？
イタリア語でバンコっていうのから始まってるんですけど、イタリア語のバンコっていうのはベンチらしいんですね。
ベンチ？
そう、ベンチって何なの？
座るベンチですか？
要するにね、銀行 の, そもそも の, 出てきた発端っていうのは中世のイタリアで市場っていうのがあって、でそこにいわゆる台みたいなのを置いて、そこで両替をしてあげたりとか、あるいはその貿易のための手形を出してあげたりとか、そういうことをやったのがそのバンコ、いわゆる金融業の始まりでね、でなんかそういう経緯から言うと、要するにその経済が円滑に回っていくためのいわゆるその補助的な役割っていうのがそもそも金融機関の始まりだったんですけども、よくその、実体経済っていう時に金融っていうのはあくまでそのなんていうの、手助け役みたいな位置づけになるんだけど、最近はその、手助け役だったはずの金融の方がどんどんマネー経済って言いますよね、の方が大きくなっちゃって、だから犬に例えるとですね、犬の胴体っていうのが実体経済で、金融っていうのはそこにくっついてる尻尾みたいなものだったはずなのが、いつの間にかその尻尾の力が強くなっちゃって、その犬の胴体がこうね、尻尾に振り回されてるみたいなことをよく言いますけども、どうもなんかそういう状態になってるんじゃないかということはよく、言われると。で胴体を振り回してるってどういうことよということなんですけども、ちょっと数字を今用意したんですけどね、これはアメリカの、有名な、コンサルティング会社のですね、マッキンゼーってところが、集計しているデータなんですけども、その世界の GDP に対して、世界の金融資産ってどのぐらいの規模があるかということなんですけど、1990年の時点、この時に、世界の GDP っていうのがだいたい21兆ドル、ありましたね。でその時点で世界の金融資産、これは、株とか国債とか社債とかね、銀行預金とか、こういうのを足し合わせた世界の金融資産とは総額で48兆ドルありましたと。だからだいたい世界の GDP の 2.27 倍、でそれが2007年にどのぐらいになったかというと、GDP の方は、57兆ドル弱、だから日本にすると5000兆円ぐらい、だから90年比でいくと 2.7 倍ぐらいなん
です。そうですね。
じゃあ金融資産の方はどうかっていうと、194兆ドル、
すごいですね。
だから、1990年に比べると4倍になりましたと、 でその結果としてさっき、ね、90年時点で世界の GDP に対して金融資産というのが 2.27 倍って言ったんだけども、2007年時点には 3.43 倍になっちゃったと、ね、だからその実体経済が大きくなっていく以上に、うん、金融資産の規模というのがどんどん膨らんでいると、はい、いうことになってるね。で、ところがその2007年というのがピークで、今度は2008年に金融危機が起きましたと、ね、で、2008年のじゃ金融資産の規模というのはどこぐらいになったかというと178兆ドル前年に比べると16兆ドル減っちゃいましたと。
減ったんです ね
株も全部下がっちゃいましたから。
16兆ドルって規模で言うとどれぐらい？
16兆ドルっていうとですね、はい、アメリカの GDP がだいたい14兆ドル15兆ドルにちょっと足りないぐらい。
アメリカ一国分以上ぐらいの。そ
うだから、ね、去年起きたことっていうのは、はい、金融危機で、ね、その金融資産の価値がどんどん目減りしましたと、ね、はい、その目減りした分っていうのがまさに、ね、あのアメリカ一国がですね1年間お休みしちゃったぐらいに等しいぐらいのインパクトだったと。
すごい規模だったわけです ね。
だからまあ100年に一度の、ね、大変なことだと言われた、まさにそういうことなんですね。うん、本来はあの、ね、金融マーケットっていうのは実体経済を反映すると、はいはい、ところがそのむしろ金融マーケットの変動っていうのが実際の経済を動かしちゃうような事態にだんだんなってきちゃってると、はい、でこれはさすがにいかんのじゃないかっていうのがおそらくボルカーさんの考え方で。
そうなんです ね。それでその大きくなりすぎた尻尾を適正な大きさに戻しましょう、うん、というような意図があるわけですね。うんうん、
でちょっとまあこれからまあいろんな議論を多分していくんですけども、はい、まあそんな簡単にいかないんだけども、ちょっとねそもそもなんていうかな、あのなんでこういうね金融資産っていうのがあのものすごい勢いで膨らんじゃったかっていう話をもう一回しとくとですね、はい、これアメリカのじゃあ数字で見てみるとですね、アメリカのその GDP に対する金融資産の倍率ってどのぐらいだったかというのをこう調べていくと、戦後はほぼ大体一貫して2倍前後の水準でほぼ安定したんですね、うん、はい、でそれが1980年代に入ってから急ピッチで上がり始めて、で2007年には一気に 4.42 倍ぐらいまで膨らんじゃったと。
80年代にそんなに。
そう、何が起こったかというとですね、あの要するに1930年代の世界恐慌ってありましたよね、はい、あの時の反省でアメリカではその、グラス・スティーガル法っていうのが
聞いたことありますね。これ
できましてですね、はい、でこれ何やったかというと、要するにその銀行業務と証券業務を兼営しないと、ね、だから要するにあの、まあ、預金者から預かったお金っていうのはあの証券業務も一緒にやっちゃうと今度それがまた株とかに回って、はい、ね、リスクをものすごい取ってしまうことになるんで、それを禁じたんです、
はい、ね、業務を分離したわけですね。
そうそうそう、で、それが流れが変わっていわゆる部分的に自由化っていうのが始まったのは1980年ぐらいから。で例えば銀行があの子会社を通じてなら例えば証券業務出ていいとかね、はい、だんだんだんだんその緩やかになってきて、はい、で、99年にはついにそのグラス・スティーガル法っていうのも、ね、廃止されて、まあ、アメリカはだからまさにその1980年代ぐらいから金融の方でものすごいね経済力を回復するというまあ戦略に転換したんですね。で、まあ、今回のその金融規制ってまさにそのアメリカがやってきた、まあ、金融であのアメリカの経済力を維持していくっていう、まあ、その戦略をやっぱり大きく転換するという話になってますね。まさにだから面白かったのはその、ね、金融規制案というのを発表した直後にあのオバマ大統領が演説した一般教書で、はい、言ったのはいわゆるそのアメリカの輸出を、ね、今後5年で倍増しますと、うん、これはまさに金融で食っていくんじゃなくて、要するに輸出で製造業で食っていくぞという、だから そこにもやっぱりもう少し実体経済でちゃんとアメリカは立て直していかなきゃいけないという、うん、まあ多分思いがここに入っているんだと思うんですね。
うん、ただ、うん、急にその金融の部分がキュってしぼむわけにもいかない状況ですよね。
うんうん、そうだから最初にねこのオバマ大統領がこの金融規制を発表した時に、はい、マーケットは当然ながら、ね、あそんなことしたら大変じゃないということで、うん、結構最初はネガティブに反応したんですけども、はい、ただ、まあ、よくよく考えてみるとそんなことできるのかという、まあ、今むしろそっちの方が強まってきてて
実効性があるのか
と
か、
そうそう、というのはね、要するに2008年の金融危機でちょっとその金融資産が目減りしただけでも世界は大きく揺れ動いたわけ で、はい、
でね、
で実際にはその、ね、金融資産をむしろ縮小させる方に急速に規制をかけてしまうと、はい、要するに今度は経済の方がガタガタになりかねないし、だから、まあ、ある種、ね、これ以上まあなんていうのかな、そのマネー経済がその膨張続けるのを抑え つつ、はい、一方ではそれがね、あの急速に目減りしちゃっても経済おかしくなっちゃいますから、っていう、まあ、ある種のさじ加減が必要になるんですけど、
しぼみすぎず膨らみすぎないように舵取りしていく、
うん、ただまあそういうルールってなかなか難しくて、だから実際にはね、やっても結構骨抜きになるんじゃないのっていうのが、あの言われてる見方、うん、ただまあボルカーさんもね、まあ、それは分かってて、はい、アメリカのその議会で、まあ、公聴会に出てきてね、証言してるんですけども、はい、こんなこと言ってですね、私はですね、はい、次の危機が起きるまでは生きてないかもしれないと、はあ、だけども、そのいわゆる銀行のね、その投機的な活動へのこの規制っていうのは失敗して、危機がまた起きたら私の魂が戻ってきて、あなた方を追いかけますよということを、まあ議会、あの議員の人にね言ってるんですけども、まあそのぐらいね、あのやっぱりボルカさんとしては、ね、このまままたね規制をちゃんとかけないで、はい、また金融資産が膨らみ続けるとどっかでやっぱおかしくなっちゃうということを、まあね、彼は一生懸命言ってるということなんですね。
ボルカ氏の執念、ね、
そうそう
ね、ベリタス本誌には載っていますね、うんうん、でも本当にその実現性というのがこれから問われていくわけですね、
うん、だから、ね、うん、本当にこれを相当真剣にガチガチにやると、やっぱりさっき言ったように歴史が変わりかねないし、まあね、本当にガチガチにやった場合にちょっと本当に経済は大丈夫かなというのが一方ではあると。ただ、ね、このままじゃあそのマネーが、ね、とにかくリスク取りまくってっていう世界になっちゃうと、やっぱりまた同じことが起きかねない、ここをどうするかっていうね、これは非常に難しいテーマですね。
さじ加減ですね、うんうん、以上マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第14回のお題は、保険は長続きしない。生命保険は長いものでは契約期間が数十年にわたる超長期な契約です。しかし実際にはその多くが解約や失効により契約の途中で消滅しています。平成20年度は民間の生命保険会社全体で約720万件が解約または失効により消滅していますが、これはこの年の新規契約数の 80% に相当する件数になります。死亡と満期による消滅が約500万件ですから、解約と失効による消滅の方が多いのです。消滅理由をヒアリングしてみると、保険料が払えなくなった、ライフプラン見直しのため、新商品が発売されたなどの理由が挙がります。保険の設計部分を丸投げにせず、効果的かつ継続性のある保険設計はどういうものか、一度自分自身でプランニングしてみてはいかがでしょうか。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ベリタス今週のパワープッシュ。
さてここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。まずは今週の関東記事から参りましょうか、はい、激震自動車名手の座、苦境トヨタ、新興国で走るフォルクスワーゲン、ヒュンダイ自動車となっていますね。今回どういう話題なんでしょうか。
はい、まああのね、トヨタ自動車といえば、まあね、去年ね、ものすごい大きな出来事としては、アメリカのゼネラルモーターズが、まあ、経営破綻しちゃいましたと、はい、ね、で、まあその GM に代わってトヨタがいよいよまあ世界、ね、一の自動車メーカーになったんですけども、はい、まあ、なった途端にですね、またちょっと情勢がね、どうももやもやもやもやしてきちゃ
ったんですね。そうですね、リコール問題は大きいですね。
そうそうそうそう、ただね、あのリコール問題だけではなくて、はい、あのまあそうですね、自動車産業っていうのは20世紀のまあ初めからね、本格的にまあ産業として起こってきたんですけども、まあ、ほぼ20世紀の間先頭走ったのはアメリカの GM を筆頭にですね、まあ、アメリカビッグ3っていうのがまあ、ね、あの世界のね、あの牽引役になったんですけども、まあ、どうもそのビッグ3の時代っていうのはちょっと終わったかなと。で、まあ、21世紀じゃあ新しいまたね、その新名手、まあ、新しいビッグ3みたいなの出てくるんだけども、でそれどこかとね。で当然ならみんなね、トヨタはもうね当然だろうと思ってたのが、必ずしもそんなトヨタもね安泰じゃないぞと。 ね、いう話で、ちょっと品質だけじゃない、
はい、
もっと大きな要素があって、それは何かというと、やっぱりその去年金融危機が起きてみて、
はい、
ね、その自動車市場もかなり様変わりしちゃって、でその象徴になったのが、要するにあの去年中国の自動車市場っていうのが1300万台、ね、販売台数で1300万台を上回って、はい、まあ、アメリカが1000万台ちょいで、ついにその、ね、中国市場っていうのがアメリカを抜いて世界最大の自動車市場になってしまったと。
そうでした ね、 ね、
でこれおそらくあの本来はもっと5年ぐらい先だと思われたのが、ね、金融危機でアメリカの市場がどんどん、ね、縮小してしまったんで、
はい、
あららという間に中国がもう世界一に躍り出ちゃったと。
ね、
で、おそらくこれからも中国およびインド、ね、あとブラジルね、
はい、
こういう新興国ってのは多分、ね、うん、急成長を続けていきますから、おそらくその世界の自動車市場ってのはこれから急速に変わっていくと、
ね、
でちょっと今数字をね、あの言うとですね、
はい、
2008年の世界の自動車市場ってのは大体6100万台ぐらいありました。
6100万台、
うんうん、でその中でいわゆるその日米欧とあとまあ韓国を出した先進国の市場ってどのくらいだったか、ちょうど7割、
うん、
で、まあ、新興国ってのは3割、
はい、
ね、で、こっから先じゃあどうなのかっていう話なんですけども、これアメリカの CSM ワールドワイドっていう調査会社が予測で出してるんですけども、2016年に、
はい、
先進国の市場っていうのは2008年に比べて、
はい、
だいたい 11% ぐらい増えるだろうと。
先進国が
の販売台数ね、
はい、11% 増える。
じゃあ新興国ってのはどうかと、ね、じゃあ同じ2016年に2008年比で 96% 増える、
はい、
ね、で結果として、新興国全体、世界全体の販売台数に占める新興国の比率っていうのは2008年3割って言いましたけども、はい、これが、2016年にはもう 43% くらいまで多分いっちゃうと、ね、だから、まあ、恐ろしい勢いで多分その中国をはじめとした新興国の市場が伸びていくと、はい、だから、逆に言うとその新興国でのシェアをきちっと抑えておかないと、これから の、 その世界市場で、ね、あの勝ち抜けないと。
もう舞台が新興国に移りつつあるわけですね。
そうそうそう、ということでじゃあ、ね、それをちょっと占う材料として見てみると、
はい、
その今 の、 その、ね、世界の自動車メーカーの、
はい、
シェアですね、これ世界シェ ア、
世界シェア
でいくとトヨタナンバーワン、ね、うん、去年で世界の 12.6% のシェアを持ちました、ね、で2番がアメリカの GM、
はい、
11%、ね、3番目が、フォルクスワーゲンドイツのね、これが 10%、
はい、
ところが、ね、じゃあ新興国っていう市場に限ってシェアを見てみると、
はい、去年の分ですね、
そう1番フォルクスワーゲン、
あら
3位が
3位が1位になってますね。
そうそうそう、うん、で2位韓国現代自動車
ヒュンダイ、
そう2位 9.1%
ここ
でトヨタは3位、
あら
9%、 もうすでに新興国の市場では、
はい、
トヨタ3番目というね。だからさっき言ったような新興国での市場成長が続いていって、はい、
うん、
シェアがこのままだとするとどんどんやっぱりフォルクスワーゲンと現代自動車のシェアが伸びていくんじゃないかという感じになってますね。
強いんですね、
うん、
ワーゲンの場合特にスズキと合わせるとまた
そう
なんです、かなり数字も上がるわけですよ ね、
ね、まさに、ね、そこなんで、そのワーゲンとスズキっていうのが、
はい、
ね、資本提携しましたから、
はい、
スズキを足し合わせるとですね、新興国のシェアっていうのが、
うん、
スズキがだから新興国で見ると世界今6位なんですね、5.5%、だから足し合わせると 16% ちょい、だから圧倒的に今ね、このフォルクスワーゲンスズキという格好で見るとダントツ1位
と、ずば抜けてる
ということなんですね。
言えるわけですね。
で、その、まあ、新興国がじゃあ、ね、その勝負の、まあ、主戦場になってくるんですね、
はい、
でその時に何ていうかな、今言われ始めているのがあの、そうですね、10年以上前にあの、ね、ダイムラーベンツとクライスラーが合併した時に、当時よくあの年間400万台ぐらい の、 あの生産規模がないと、
はい、
これからは生き残れないと言ってたんですけども、最近だって言われてるのがもう1000万台ぐらいないと生き残れないというのは、特にその新興国ではやっぱり相当あの価格競争も激しくなりますから、そのぐらいの規模がないとなかなか勝ち抜けないんではないかということがまあ言われててですね、まあそういう意味では、ね、結構そのもうすでにその フォルクスワーゲンはそのスズキと足し合わせるとですね、年間販売台数860万台で780万台トヨタ抜いちゃいますから、かなりいいポジションにつけちゃってると、ね、
そうすると疑問に思うのが、うん、どうしてこのフォルクスワーゲンと韓国のヒュンダイ自動車、うん、こんなに新興国で強いのか
ですね。そうそうそう、まあ、一つはフォルクスワーゲンについて言うと歴史的に、まあ、中国への進出も早かったですし、
はい
ね、あのブラジルへの進出も早かったんですね、うん、で逆にフォルクスワーゲンはですね日本メーカーほどアメリカでは成功しなかったんですね。まあ、鍋くりたいというのはもちろんあったんですけども、工場進出とかも、ね、遅れましたから、なかなかアメリカは成功しなかった。ところが、まあ、これがまあ幸いしたというか、今回アメリカの市場がねどんと減っちゃって、日本メーカーなんかは結構打撃を受けたんだけども、まあ、ワーゲンはその分ね打撃が少なくて、逆に言うともう、ね、まさにこの時期にその新興国での投資が結構できるという状態にもなっていると。それでね、スズキっていうまあメーカーと組むことによって、まあ、相当これからもそのコスト下げられるだろうと言われてるんですけども、はい、例えばその日産ルノーってね、これがまあ、かれこれもう10年ぐらい前に提携したこの2社でですね、うん、はい、大体、提携した時から3年間でその部品購買費って1兆円ぐらい下げてるんですけども、まあ、スズキ、フォルクスワーゲンの場合はですね、両社合わせるとその部品の、まあ調達費用っていうのが年間8兆円ぐらいありますから、まあ相当ね、
コストダウンも
できるんじゃないかという見方もされてて、ちょっとこれトヨタにとっては相当脅威になるぞと。
そうですか、
うん、それともう一つは、はい、やっぱりこの現代自動車、
はい、
いつの間にかスタスタとね来てですね、これ実は世界シェアで見てももう6番目だから、トヨタ、GM、フォルクスワーゲンがあって、その次に、まあ、日産、ルノー、連合があって、で5番目がフォード、その次まで来ちゃってるんですね、
うん、
でね、去年はもう世界の、自動車販売台数っていうのは、まあ、マイナス成長だったんだけども、
はい、
まあ、その中でですね、現代自動車って去年は 11% 増、464万台を売って、で今年はさらに 16% 増やして540万台に増やす計画だと。だから、ね、このまま2桁成長とか続けてると、あっという間にね、フォルクスワーゲン、トヨタのところまでもう来ちゃいそうなところまで来てるんですね。でじゃあなんでこんなに現代自動車すごいんだってことなんですけども、まあ一つはやっぱりコストがとにかくね安いと。例えば中国で見るとその小型セダンですね、ぐらいのクラスで、だいたい120万円ぐらいで売ってると、ね、で、同じクラスの日本車よりもだいたい3割ぐらい安いらしいですね。でかつ結構品質もですね、まあ、昔は、ね、アメリカでポニーとかを売って結構品質問題を起こしたりしてましたけども、まあ、その後相当、ね、品質も改善してですね、まあ、アメリカ の, その いろんなその調査ではですね、結構品質でもうすでに部分的にはトヨタが上回ってるとかね、あるいは顧客満足度調査でも結構、ね、高い評価を受けたりしてて、ちょっとなかなか日本メーカーにとってももう侮れないっていうか、そういう存在になってきてますね。
そうなんですね、うん、やっぱりこの新興国で売っていくっていうことを考えたときに、まず今のところまだ価格っていうのすごく重要ですね、
うん、そうなんですよね。当然ながらね、中国とかインドも、まあ、例えばインドにはタタ自動車みたいなのあって、そこでもやっぱりね20万円そこそこぐらいの、車も出したりしてますから、そのまず現地メーカーとの比較でやっぱりそれなりにね、値段も抑えたものにしないと、はい、なかなか現地で受け入れられないと、ね、いう。ただ一方でやっぱりその世界的なブランド力を保つためには品質もそれなりにはしとかなきゃいけないという、ね、はい、なかなかね厳しい戦いになってるんですね。
そんな中日本メーカーってどういうふうに戦っていけばいいんでしょうね。
う、まあ、まずねちょっとそのトヨタ、ね、まあ、ちょっとねイコール問題で騒ぎになってますけども、
はい、まあ、揺れていますね。
まあ、そうやってフォルクスワーゲンとかね現代自動車がどんどんどんどんまあ今伸ばそうとしている時に、まさにねこういうちょっとイコール問題に引っかかってしまったということなんですけども、
はい、
まあこの間ね井上がねトヨタ生産方式についてもとうとうとここで説明をしてましたけども、
そうですね、前回のベリモヤでお話いただきました。
そうそうそうそう、なんていうかな、やっぱりトヨタの中にもちょっと今そのなんていうかな、この品質問題っていうのをやっぱ相当真剣に考えないとまずいんじゃないかっていう空気があってですね、
はい、
というのは井上が前説明したようにこのトヨタ生産方式っていうのはそういうトヨタの手法っていうのを要するにその 人にきちっと教育して初めて機能をすると、はい、社員一人一人にその覚えさせるの相当時間がかかるんですね。ね、であの例えば2代前の、ね、トヨタの社長だった張富士夫さん、
はい、
この方はですねその、まあ、トヨタがアメリカの工場を立ち上げるときに、まあ、現地の責任者としてね、あの行かれたんですけども、その時に井上が前説明したように、はい、トヨタ生産システムのその一つの特徴としてそのライン上で問題が生じた場合は必ず一回ラインを止めるってのありましたよね、
うん、
でそうそう、あれをアメリカでやろうとしたら、ね、アメリカの従業員は止めなかったんです。
あれ
でなんで止めなかったかというと、アメリカの場合は自分の責任でラインを止めちゃったら、ね、お前の責任だと言われてクビになるとみんな思うから、絶対に最初はね自分で問題を起きましたと手を
問題起きたら責められる
そうそうそうそう
っていうイメージ
だ、ね、だからその調査がおっしゃってたんだけども、ものすごい苦労したのは、いやそれはねあのお前を責めるためにあのラインを止めるんじゃないんだからね、はい、問題点をちゃんと把握してそれでちゃんと解決してから前に進むんだよっていうことを一生懸命とにかく説明して、はい、まあ長い時間かけて一生懸命説明してようやく社員もそれが分かってくれて、いわゆるまあ現地にもようやくねトヨタ生産方式が根付いたということなんですけども、はい、まあそのぐらいやっぱり相当時間をかけて、まあある種の文化みたいな話ですから、あのそれを根付かせていかないとなかなかねそのトヨタ式の品質っていうのは保てないと。でところがやっぱりそのねこの10年ぐらいね世界の市場をどんどんどんどん広がってきましたから、はい、まあ、トヨタもとにかくどんどんどんどん工場を作っていく。でやっぱりそのトヨタの内部にもやっぱりこれだけの勢いで、ね、工場を増やしていくと、その人の教育であるとかね、であの、まあ、トヨタの工場の従業員だけじゃなくて例えば取引先の部品メーカーとそういうところにもやっぱりそのトヨタウェイをあの植え付けていかないとなかなか、ね、トヨタのシステムってやっぱ回っていかないという、まあ、反省があったんですね。で、まあ、ここに来てこういう品質問題が出てきちゃったんで、まああのね、先日記者会見されたその、ね、今の社長のトヨタ秋夫さんもですね、やっぱりその品質問題っていうのは会社の生命線だと、ね、だからまあとにかくこれをまず、ね、一番に何とかしたいということをまあおっしゃってたんですけども、はい、おそらくちょっとしばらくの間トヨタはやはりそのねあの新興国での工場拡張というよりはむしろその品質問題っていうのをもう一回グローバルにあのきちっと立て直すということにまあ追われていくでしょうから、若干ちょっとやっぱりねあの、まあ、フォルクスワーゲンとか現代自動車のちょっと追い上げをちょっとね食うことになってしまうかもしれないなと。ただ逆に言うとそこをしっかりやっとかないと、やはりねあのトヨタといえども屋台骨がぐらつきかねないんで、ちょっとそのあたりのねやっぱりここ10年ぐらいの自動車業界の年収争いっていうのは、ね、そういう意味でちょっとなかなか大変かなということなんですね。
でもここで立て直しておかなければ、うん、ということです ね。そういうタイミングなんでしょうか、うん、ということで今週の日経ヴェリタス関東記事は、激震自動車名手の座、苦境トヨタ、新興国で走るフォルクスワーゲン、ヒュンダイ自動車でした。それではその他のおすすめ記事をご紹介してまいりましょう。日本企業今年は攻めの M&A、 注目業種は化学、医薬、食品、フォーカス面の特集です。そして続いてこちら、会社がわかる面ですが、会社研究サイゼリア、安さ革命は畑からです。
サイゼリア気になりますね。
なりますね。
デフレ時代の強い味方
行かれますか？
行きますよ家族で。
おー強い味方、本当にそうですね。
ちなみにね、はい、なんかサイゼリアっていうのはね、あの関東ではサイゼと呼ばれて、関西では、うん、ゼリアって呼ばれてるらしいんですけどね。
すごい情報ですね。
一口メモというこのね、会社研究のこの一口メモ、なかなかあの面白いこと載ってますから、ぜひ見といてくださいね。
ベリタスの中に載ってるんですか？あ、本当書いてますねすごいメモ
重要な情報です、
はい、そして、3つ目、一面の記事です。ヨーロッパの株安が世界に波及という記事ですね。ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事ご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか？詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。日経ヴェリタス、大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか？井口さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、いやなんだか自動車ちょっと 地図が塗り替わりそうな感じがします ね、うん、
まあトヨタ頑張ってほしいですよ ね、 やっぱりね、日本を代表する、有力企業ですからね、
はい、うん、今日も熱く語ってくださってありがとうございます
熱かったです今日も、はい、
さあということで日経ベリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトーク、トークと書いてトークのコーナーに参りましょうか。今週もリスナーの皆さんからたくさん質問いただいていますのでご紹介しましょう。ミスターさんです。20代男性、学生の方ですね。ありがとうございます。先日の新聞に社会的責任投資を取り扱うファンド数が増加しているという記事がありました。この社会的責任投資とはどんなものなのでしょうか。詳しく解説をお願いしますということです。社会的責任投資、
SRI とか言うんですけどね、
ソーシャリーレスポンシブルインベストメント
、お
ー、です、正解、はい、ということでそれが一体どんなものかというのは、はい、来週日曜日発売の日経ベリタス本紙内で回答するということにいたしましょうか。はい、はい、今回質問が採用されましたミスターさんには質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りいたしますので、どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてベリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしていますよ。ご意見、それからタイトルコールリクエストなど、番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いします。今回もいろいろなご意見、それからご感想をいただいています。ありがとうございます。ご紹介できなかったんですが、お名前だけでも、ここで読み上げさせていただきましょうか、はい、スノーモンスターさん、それから J0509 さん、カンミさん、パンクーバー、
パンクーバー
バンクーバーにかけてパンを食べるおばあさんと書いてパンクーバーさん
考えるな、
よく考えますね。それから徳心さんなど、たくさんの方からご意見、それからリクエストいただきました。毎回ご紹介できなくてもじっくりきっちりみっちり読ませていただいていますのでありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん本当に心を込めて書いてきてくださってありがとうございます。またぜひ何度でも結構ですので、ご意見それからリクエストお寄せください。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタス樋口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。